皆さんこんにちは。ウィークリートークの時間が参りました。ゴキブリ団子で有名な谷酒の松岡会長がですね、講演の中で経営者というのは二重人格やないとやってられませんよというお話をされたことがあります。私はそれを聞いて、あ、なるほどなと思ったものです。一つはそのソロバン勘定のこう長けたところですね。もう一つは人としてどうかとか感情とかいうところですよね。実際に戦略を進めていく上では人がに行動していただくわけですから、人間のことをよく分かってなければいけない。今回はですね、磯コーポレーションの磯部さんが、北川八郎先生の講演を会を催されるということで、お話をしていただきます。北川八郎先生はどちらかと言いますと、あの人間的なところですね、について語られる方です。まあ、これ非常に難しい問題ですので、直接今回は磯部、社長に、ご紹介していただこうと思います。それでは本編の方へどうぞ。磯部さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はあの磯コーポレーションの社長の磯部正一社長にですね、話を聞きたいと思いますが、まずですね、あの磯部さん、皆さんご存知ないと思いますので、
はい、
どういう仕事されてるかちょっとお話しください。
はい。私は名古屋でですね、コインランドリーのお店の経営と、あのお店をやってみたい方にですね、斡旋をするという仕事、それからあと不動産、あと改装等の建築の仕事などをやらさせていただいております。
はい、ありがとうございます。私との出会いというのは何年、5年ぐらい前ですかね。
そうですね、岩崎さんが開業されて一番最初に武田洋一先生のセミナーを、あれは2月だったんです
か ね、 そうですね。
あれで、90何名呼ばれた、集客された。あの時に私も一人の聴衆として参加させていただいて、その時からのご縁です。
その説ありがとうございました。
ありがとうございます。
でその後私と一応その話し方とかで、ね、一緒にさせていただきまして、
はい。
ま、今日はですね、あのその話はちょっと置いときまして、非常にですね、人生を変えたような先生が見えるということで、北川八郎先生、私ちょっと不勉強で申し訳ないんですけども、はい、をご紹介したいということで急遽来ていただきました。
はい。
先生とのこの北川八郎先生とのですね、出会いっていうのはどういった、いつ頃ですかね。
あれは2007年の7月の14日です。台風がこちら東海地方を直撃してたんですけども、その時にですね、私の友人で、浜松に見える畜産という、まあ、大きなあの総菜屋さんをやってらっしゃる方が北川八郎先生のセミナーを主催されまして、磯部君こういう先生僕呼んであの講演会やるんだけどもどうということでお誘いを受けて、それに何も考えずですね、乗っかって、北川先生のお話をお聞かさせていただいたというのが、そもそもの、まあ、きっかけですね。はい。
畜産との出会いということですね。
はい。
演奏がそのきっかけになったということ
を。そうですね、きっかけ作っていただきました。
そのセミナーには何人ぐらい参加されてたんですか。台風やったということですけど、
300人ぐらいは来てらっしゃったと思います。
でそのセミナーを聞かれて、まあ、一番こう感銘を受けたと言いますかね、
はい、
どの辺なんでしょう。
私、まあ、今現代の社会に生きててですね、大変こう便利な世の中にいます。で北川先生はこうなるだけ分かりやすい表現を使っていただいたんですが、私たち人間をこう砂鉄と例えるんですね。砂鉄と例えた時に大きな磁石と小さな磁石と2つあるとする。でこの大きな磁石というのは日常のこの便利な生活ですね。24時間やってるコンビニエンスストアがあり、スーパー行ったり、何でもこう便利にものすごくこう たやすく何事もできる。でもこういうようなものをですね、北川先生は断食というものに、まあ、ものを行うことによってですね、全て断つという作業をされたんですね。人間は今例えで今言いましたように砂鉄なので、大きな磁石の方にどうしても引き寄せられていきます。それを断食で断つことによって、実はこちらの方にですね、ちっちゃな微弱なエネルギーを持った磁石があるんだよっていうことを断食を通じて知ったわけですね、先生は。で、微弱なエネルギーを断食をして感じたことによってですね、本来人間のあるべき姿だとかですね、いろんなこの、なんていうんでしょうかね、こうエッセンスをこう分かりやすくこうお話をしていただくんですね。だから今ある便利な世の中、大きな磁石にこうね、どんどんどんどんこう沿って生きていくではなくて、微弱なエネルギーを知ってこちらの方もね、見ながら襟元を正して生きるっていうことが大切じゃないかということを分かりやすくお話をしてくださった。そのお話が一番強く思ってます。
そうすると断食をまあ体験をした後に、そのまあ気づくところといいますかね、そういうところがあるということで、磯部さん自身はその後ですね、体験をされたわけです。
私は3日断食を3回やりました。で、北川先生も本に書いてらっしゃるように、お腹の肉、背中の肉、首の肉がこうスーッと落ちていくような体験をしましたし、から自分自身が本当にこう体が軽くなって健康になって、で食事のありがたみ、今まで本当になんかお腹いっぱい食べる、どこ行っても大盛りって言って頼んでた私がいたんですが、あの食事というものがやっぱり聖なることであって、味わって食べる、感謝して食べるということを改めて感じさせていただける経験ができましたですね。
先ほど言われたその微弱な、ね、あのものって言われてましたけど、それはその体験を通じて磯部さん何、まあ、いろいろあると思うんですけども、一つ挙げるとするならばどういったことですかね。
私自身はその微弱なこの磁石の存在を感じるところまでの経験はまだないです、
うん、なるほど、はい、あの北川先生の言葉で言うと何か一つ挙げるとするのはどういったことなんですかね。ちょっとこの皆さんに分かりやすくですね、表現していただきますね。
例えば人間の知恵とか英知でですね、作ったもの、例えば家にしてもビルにしても、そういったようなもの、便利なもの、そういったようなものっていうのは、もう10年とか100年とか経つとみんな壊れていきますですよね。でも例えば、自然のこの素材を使ったもの、まあ、今北川先生は陶芸とかをやってらっしゃって、土をこねて、まあ、鮮度とかの温度で焼いて、そういったような器を、まあ、作ったりして、まあ、生計を立ててらっしゃるんですが、例えばそういうような自然の素材のものから、まあ、100度の釜で焼いたものっていうのは、まあ、長い年月、1000年経っても土器だとかそういったようなものは残ってると思うんですね。でも本当に1000年前の建物だとか1000年前の聖堂だとか、なかなかこう腐らずに残っているものっていう少ないと思うんですね。そういったなんて言うんでしょう、微弱なエネルギーを、まあ、うまく活用することによって息の長いものができる。エネルギーをいっぱい使うことによって製鉄をしたりだとかですね、コンクリートで物を作って頑強なものを作っても、でもそれはやっぱり自然に逆らえなくて、いつか滅びていってしまう。そういうようなお話を先生は講演の中でされた記憶があります。
まあ、そういう話の中でですね、じゃあその現代社会というか我々がですね、どういうことを知っていかなければいけないっていう話もやっぱりあるんでしょうか。
そうですね、先生は繁栄の法則という本の中でも書いてらっしゃるんですが、ついつい、 お店や何かもですね、こう2店舗目3店舗目とこうちょっとこうね人気になったり調子が良くなるとこう出店をしたいというような衝動に駆られていきますけども、それは先生はあのこういうような考え方に切り替えるといいよってことをおっしゃいます。例えばおまんじゅう屋さんをやっていてですね、ものすごく繁盛して、まあお金もできたから2店舗目出したいと思った時ですね、北川先生はこう言われます。じゃあ今そのあるまんじゅうの中のですねあんこを 10% 増量してお客さんに振る舞いなさい、まあ、要するに 10% 損をしなさいと、ご自身が売り値変えずにですね、でそれでもまだどんどんお客さんが来る、どんどん来る、もう中からあんこがこうはみ出すぐらい、そういうような状況になった時に初めてお店を次に出しなさい。今あるこの利益をちょっと薄くしてお客さんに還元して、それでも有り余るようになれば次にお店を出す、そういうようなことを先生は説かれています。
日々の考え方とかそういうところがやっぱ重い。
そうですね、あのまあ私利私欲というよりも、まあちょっと人のためになるようなこと、ちょっと自分が損してもいいんじゃないかっていう、そういうことをおっしゃいます。
あの先生のセミナーが名古屋の方で、
はい、はい、今年9月の27日土曜日ですけれども、3時から、名古屋市、北区にあります、愛知県スポーツ会館というところの大会議室で、先生に講演をしていただく予定を組んでおります。
11月にもあるんですか。
はい、11月は23日日曜日になりますけれども、勤労感謝の日でしょうかね、そちらでやはり同じ会場ですね、名城公園にあります愛知県のスポーツ会館で同じような時間帯、3時から、予定を組んでおります。
これは内容は一緒なんですか。
いえ、あの講演の内容は全く変わってまいります。
とその講演に出ると、まあ、どういったことが得られるわけでしょうか。
そうですね、経営者の方々は日々、やっぱり人間関係、従業員のこと、会社の売上利益等々でですね、かなり、まあ、プレッシャーを感じながら会社運営等々されていらっしゃるかと思うんですが、北川先生のお話を聞くことによってですね、まあ一服のまあ何ですか、緩和剤というのか、安らぎを得るような、まあ、そんなお話が聞けると私は思っておりまして、会を主催させていただいております。
はい、ありがとうございました。今日はあの陶芸家の北川八郎先生のセミナーについてちょっとお話しいただきました。最後一言何かございましたら、あの時間ありますけれども、いかがでしょう。
北川先生のお話を聞く機会というのは中部地区でなかなかございませんでした。私自身も北川先生の工房ご自宅に2度ほど訪ね、名古屋地区で先生のお話を聞く機会はないのかということで、おねだりをしておりましたが、実際のところはありませんでした。まあ、そんな関係で、ならばあなたやったらというようなことでですね、私の方に名古屋の楽神会というようなことでですね、先生の講演会を主催させていただく大役を仰せつかりました。で先ほどから、まあ、いろいろ重複したお話もしておりますけれども、先生のご縁ということを特に大切にされておりまして、北川先生のお話はなかなかご縁がないと聞くことができません。このご縁を通じてですね、経営者の皆さんの方々のですね、経営の一助になれば、私としてもこんな喜ばしいことはありません。はい、
はい、今日磯部さんありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。陶芸家の北川先生との出会いということで磯部さんに話をしていただきました。 この北川先生のですね講演会は名古屋で、楽親会という名古屋楽親会というところがやっておりますけれども、9月に一度それから、11月に一度ということで、ぜひ聞きたいという方がお見えになりましたらですね、私のホームページの方に、申し込み用紙をアップロードしております。この内容をご覧になって、最寄りのところまで、お申し込みください。それでは次回もお楽しみにしていてください。